聖書の箇所は第2サムエル記20章、旧約聖書の第2サムエル記20章。第2サムエル記20章3節から13節までお読みいたします。ダビデはエルサレムの自分の王旗に入った。王は王宮の留守番に残しておいた10人の相場名を取り、監視付きの家を与えて養ったが、王は彼女たちのところには通わなかった。それで彼女たちは一生やもめとなって死ぬ日まで閉じ込められていた。さて王はアマスに言った。私のためにユダの人々を三日のうちに召集し、あなたもここに帰ってきなさい。そこでアマサはユダの人々を召集するために出て行ったが、指定された期限に間に合わなかった。ダビデはアビシャに言った。今やビクリの子シェバはアバシャロムよりももっとひどい災いを我々に仕掛けるに違いない。あなたは私の家来を引き連れて彼を追いなさい。でないと彼は城壁のある町に入って逃れてしまうだろう。それでヨアブの部下とケレテ人、ペルテ人とすべての勇士たちとはアビシャイの後に続いて出て行った。彼らはエルサレムを出て、ビクリの子シェバの後を追った。彼らがギビオにある大きな石のそばに来たとき、アマサが彼らの前にやってきた。ヨアブは自分の鎧を身につけ、鞘に収めた剣を腰の上に帯で結びつけていた。彼が進み出ると剣が落ちた。ヨアブはアマサに、兄弟お前は元気かと言って、アマサに口づけしようとして、右手でアマサのひげをつかんだ。アマサはヨアブの手にある剣に気をつけていなかった。ヨアブが彼の下腹を刺したので、腹綿が地面に流れていたってた。この一月でアマサは死んだ。それからヨアブとその兄弟アビシャイはビクリの子シェバの後を追った。その時ヨアブに仕える若い者の一人がアマサの側に立っていった。ヨアブにつく者、ダビデに味方する者はヨアブに従え。アマサは王子の、真ん中で血まみれになって転がっていた。この若い者は民が皆立ち止まるのを見て、アマサを王子から野原に運んだ。その傍らを通る者が皆立ちとどまるのを見ると、彼の上に着物をかけた。アマサが王子から移されると、皆ヨアブの後について進み、ビクリの子シェバを追った。平和な時に血を流す者という題で、小沢先生にメッセージを取り付けていただきます。
ではお祈りいたします。天の父なる神様、私たちは恵みによってもう一度あなたを礼拝することが許されて、今ここに座っております。主ご自身がお一人お一人を顧みてください。 あなたご自身の命の御言葉を豊かにお語りくださいますように、そしてここにあなたの栄光が表されますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今朝開いている箇所ですけれども、日曜日の朝、それも非常に天気の良いこの朝に、非常に残酷なというんでしょうか、非常に、こんな話は聞きたくないというような言葉が書かれております。一体ここにどんな恵みがあるのか、一緒に考えてまいります。でここには皆さん読んでお分かりの通り、二つの事件のことが記されております。一つ目は10人のダビデの10人のそばめのことであり、そして二つ目は、ヨアブが殺されていったということであります。でいずれもこれはこの人たちは理不尽な理由で苦しんだり、あるいは全く自分のせいではない、そういうことで殺されていった、そういう事件であります。一言で言えば神様の正義が曲げられていったということです。その神様の正義はどのようにして回復されていくのか、そのような視点でこの箇所を見てまいります。でまず一つ目でありますけれども、その10人のそばめのことについて考えていきます。ダビデはイスラエルを2つに分けてしまうようなその戦争を戦わなければなりませんでした。自分の息子アブシャロムと戦わなきゃいけないという本当につらいところを通ります。結果は、ダビデの側の勝利で終わるのですけれども、しかしその犠牲として、自分の息子アブシャロムを失わなければならないというそういう悲しみを経験いたしました。今ダビデはエルサレムに戻ります。そして、今直面しているイスラエルの問題を次々と、解決していかなければいけない、そういう立場に置かれております。で最初にその最初にしたことは何であったかというのがこの今日の箇所の3節であります。でそれはダビデがこのエルサレムを脱出するときまで話が遡りまして、アブシャロムが攻めてくるということを聞いたとき、ダビデはエルサレムを逃げ出さなきゃいけなかった。でそのとき留守番として10人のそばめをその家に残していきました。ところがダビデが今度この家に戻ってきましたら、この留守番をしていた10人のそばめを監視付きの家に閉じ込めてしまったというんです。まずこれどうしてそんなことをするんだろうか、皆さんまず不思議に思うはずです。いやむしろこの女性たちはこの戦争という大混乱の中で家を守っていたわけです。ですから、褒められていいんじゃないか。ところがなぜこの女性たちはこのような悪者扱いのようなことをされるのか、まずそこを説明する必要があると思います。やはり今度は時間をもっとまた過去に遡っていきます。ダビデが若かった頃にまで、遡らないとこのことがわからないんですね。もう今ずっとサムエル記を見ているときに常にその遡る、地点があるわけです。それは、ダビデがもうイスラエルをやっと、統一しかけている、大体イスラエルの混乱が収まりかけていた頃でありますけれども、もう自分は戦争に出なくてもいいかなと思ってある時、その宮殿ので昼寝をしていて、そしてその昼寝から覚めて屋上に登ったことがありました。そうしましたらその屋上から、向こう側に自分の部下であるウリアの妻が体を洗っている、そういうのを目撃してしまいます。その結果、 そのウリアの妻バテシェバとカインの罪を犯します。まあ、それだけではない、その罪をずっと隠していたんです。その隠すためにはウリアを殺すということさえもいたしました。さすがに神様はこのダビデの罪を見逃すことはありません。ダビデのところに預言者ナタンを使わしまして、こう言わせたのです。その預言者ナタンを通して語られた御言葉が、皆さんの集法を開いて右側にアウトラインがありますが、そこに記しました。第二サムエル記の12章11節の御言葉です。少し長いんですが、やはりこれは重要な今日の箇所を理解する重要な箇所ですので、お読みします。主はこう言われる。聞け、私はあなたの家の中からあなたの上に災いを引き起こす。あなたの妻たちを目の前で取り上げ、あなたの友に与えよう。その人は白昼公然とあなたの妻たちと寝るようになる。あなたは隠れてそれをしたが、私はイスラエル全部の前で、太陽の前でこのことを行おう。ダビデはこのナタンが語ったこの言葉を聞いて、もう自分の罪は隠すことができないと知り、自分の罪を告白しました。まあ、その結果ダビデの罪は許されました。しかし許されたからといってダビデが犯した罪が全部もうこの地上からなくなったわけではありません。その罪の影響は後々ダビデの家族たちを苦しめていくことになりました。ナタンが語りましたこの予言の言葉は、後に息子アブシャロムの手によって、現実となってしまったのです。人々はそれを見ました。白昼堂々とこのアブシャロムが屋上にテントを張ってこのことを行っているということを人々は見ました。神様の正義がねじ曲げられてしまいました。そういうことがを目にした人々は次第に霊的に苦しみ始めます。イスラエルの中で、それも宮殿の中で、王様のそばめたちがこんな目に遭っていいのか、息子がこんなことをしていいんだろうか。その苦しみは表向きは何も見えませんけれども、しかし心の中でこのイスラエルの人たちを苦しめていくんです。そのような背景があったということを踏まえまして、改めて3節を見ます。ダビデはイスラエルの王様であります。ですから、政治家であります。しかし政治家であると同時にダビデは信仰者でもありました。今この時、自分がエルサレムに戻ってきて、まず最も最初にやらなければならない、その最優先事項は何であるのか。やはりダビデは信仰者の目を持ってこのことを見抜きました。イスラエルを立て直すためには、確かに政治的な問題が山積みとしていっぱいあるけれども、その前にまず神様の正義を取り戻さなければならないと考えました。それでやったのが、10人のそばめを宮殿から離れたところに移して、そこで一生を養い、自分はそこへは一切近づかない、そういうことを公に明らかにいたします。皆さんはこれを読んでどう考えるでしょうか。ダビデはやはり自分の身内に起きたこの大スキャンダルでありますけれども、この問題を曖昧にしなかった、ダビデなりにけじめをつけたというところでは評価はできるかもしれません。 でもこの女性たちはある意味では被害者であります。自ら進んでやったことではないんです。それなのにこの10人の女性たちは一生閉じ込められて死んでいかなければならなかった。まあ、これはそういう立場に立たされたものであるならば、こんな理不尽なことがどうして私に降りかかるんでしょうかということになるでしょう。一方イスラエルの人々はどうだったんでしょうか。あのアブシャルムの手で白昼堂々と神様の正義がねじ曲げられているのを見て、人々は霊的に苦しんでいました。その苦しみを何とか和らげるためにダビデはこういうことを措置を取りました。他の王様であるならば、おそらく平気でこのそばめたちを殺したでしょう。けれどもダビデはそうはします。やはりそばめであっても自分の家族であります。それでこの女性たちが何とか生き延びられるようにと配慮いたします。もちろん閉じ込めるというようなことはダビデの本心ではなかったかもしれませんが、しかしイスラエルの人々が納得するためには他に何ができたんでしょうか。おそらくダビデが取れる、まあ、最善のっていうんでしょうか、方法はこれしかなかったんだろうと思います。イスラエルの中の正義は回復されたかもしれません。でも疑問が残るんです。この10人の女性たちは一体どうなるんでしょうか。この女性たちの名誉はどのようにして回復されるのでしょうか。それで彼女たちは一生やもめとなって死ぬ日まで閉じ込められていた。で、聖書はそこでこの女性たちの話を閉じるんです。一体どうなるんですかという疑問が私たちの中に残ります。そのことはまた最後に触れてまいります。続いてダビデは政治的な問題に取り掛かりました。緊急の課題に対処しなければいけません。それは何かと言いますと、これは前回触れたことでありますけれども、ダビデがエルサレムに戻る途中でした。ベニヤミン人のシェバという男がやってまいりまして、他の人たちにいろんなデマをもう流しました。角笛を吹きながら、ダビデについていっても何の未来もない、何の希望もない、ダビデについていくなというようなことを、盛んに、今で言えば、デマを流していったんです。でダビデはこれを聞きまして、このまま放っておいていくならば、イスラエルは今でさえ混乱しているのにもっとひどいことになってしまう、今すぐ手を打たなければならないと考えまして、それで、アマサという人物を呼び出しまして、4節でこのように言いました。私のためにユダの人々を3日のうちに召集し、あなたもここに帰ってきなさい。で、アマサという人、一体どんな人であったか、おそらく皆さんも忘れてしまっていると思うんですけれども、このアマサという人は、実はつい先ほどまでというんでしょうか、戦争していた敵の、つまりアブシャロムの側にいた軍隊のリーダーだったんです。それがなんでダビデの方に、今度は軍のリーダーになっているかと言いますと、戦争が終わったとき、ダビデはこのアマサを特別に引き抜いたんです。それはやはり優秀な軍人であったということもあるでしょうけれども、今国が2つに分かれてしまったわけですね。で、ダビデの方は勝ったけれども、アブシャロムの側についていた人たちは負けた人たちですね。戦争を戦うということも大切なことなんですが、 もっと大切なのは戦争が終わってからの処理だと言われています。今人々は2つに分かれて憎み合っているわけです。それを何とか和解させなければなりません。それでダビデがしたことは敵の軍隊のリーダーを引き抜いて自分の軍隊のリーダーに置いていくんです。そういうことをいたしました。しかしそのなんて言うんでしょうね、影響というんでしょうか、そのとばっちりと言ったらいいんでしょうか、受けたのがアマサという人であります。アマサはそれまでダビデの軍隊のリーダーだったんです。ところがヨアブはその、まあ、いわゆる今で言えば降格ですね、リーダーの職を解かれまして、左遷されてしまったわけです。そして代わりにこのアマサを置いたわけです。アマサはそういう経歴の持ち主であります。皆さんがアマサであったらどう思うでしょうか。つい先日まで自分はダビデを敵として、戦う立場にあったんです。しかしその戦いを負けてしまいました。まあ、昔の戦国時代、日本の戦国時代であれば、おそらく、まあ、殿様がもう死んでしまったわけですから、その部下も、一緒に死ぬ、つまり切腹をしなきゃいけないというところでしょう。ところがダビデはこのアマサを助けまして、そしてまた信頼して自分の軍隊を任せてくれたわけです。やはりアマサはそのダビデの恩に報いたいと考えたはずです。この4節の箇所でダビデからこのような命令を受けた時も、そうだ、もう一生懸命ダビデのために働こうと思って出かけていったと思うんです。ところが、まあ、どんな事情であったかは書かれておりませんけれども、約束の期限にアマサは戻ることができなかった。まあ、そこで新たな問題が起きてしまったんです。アマサが約束の期限に戻れないということを知ったダビデは、やはりそれ以上待てない、やはり緊急の、ことでありましたので、次にアビシャイという人物を呼び出します。そして、そのダビデのことを盛んに悪く宣伝しているシェバを討ち取るようにと命じました。で、このアビシャイという人は、実はこのつい先日までダビデの軍隊の将軍をしていたヨアブの兄弟になります。でもヨアブは左遷されておりますから、自分はリーダーではないんですね。でも兄弟ですから、アビシャイとヨアブは一緒に出かけていきます。そしてこれは何とも不思議なというんでしょうか、偶然といったらいいんでしょうか、途中で、その遅れていたアマサとばったりと出会ってしまうんです。で、それを良いことにヨアブはこのアマサを手に隠し持っていた剣で刺し殺してしまいます。なぜ刺し殺すのか、まあ、理由は非常に単純です。先ほども言いましたが、ヨアブはそれまでダビデの軍隊を指揮する将軍であったんです。ところがその戦争が終わってしまうと、ダビデはこのヨアブを降ろしました。左遷いたしました。その代わりに敵であったアマサをリーダーに置いたわけですから、ヨアブの側にしてみれば、まあ、皆さんもサラリーマンをしている人であれば経験するかもしれません。自分は左遷されて、なんであいつが上に登っていくんだというようなことが、まあ、今の時代もいろいろありますけれども、で、私もかつて会社で経験をいたしましたけれども、ものすごいその心の中に妬みというものが生じてまいります。なぜ、じゃあダビデはこのヨアブを左遷したのか、理由がやっぱりありました。やっぱりアマサは、じゃあヨアブは、このダビデの命令に背いたんです。戦争が始まる前に、どうか 仮にアブシャロム息子を捕まえたとしても殺さないでほしいとダビデはこのヨアブに言っていたんです。ところがヨアブはもう確信犯です。もう槍を持って、このアブシャロムを突いて殺してしまった。ダビデはそれを知ってるんです。そのことをやっぱりこのままでどういけない、やっぱりヨアブを下ろすべきだということになります。だって王様の命令に背いたわけです。今なら軍法下に のにかかるような話であります。重大な命令違反をしたのですから、ダビデがやったことは当然の処置でした。けれどもやっぱりヨアブは自分の気持ちを抑えられません。妬みの火がずっと燃えていました。いつかこのアマサに仕返しをしようとしていた時にばったりと出会ったんです。それもエルサレムから離れていますから、ダビデの目が届かないところです。それでヨアブはもう躊躇することなく一月でアマサを殺しました。ここでもまた新たに神様の正義が曲げられる事件が起きてしまいました。当然ダビデはこの事件の一部始終をの報告を聞いたはずです。けれどもダビデはヨアブを処罰いたします。不思議だと思うでしょう。おそらくこのダビデとヨアブの間に非常に微妙な力関係が働いているんです。いつもというんですか、しばしばヨアブはダビデの命令に背いて勝手なことをしているんですね。けれどもダビデはそれをうまくコントロールできなくて苦しんでいる。この場合もそうです。結局ダビデが生きている間にこのヨアブを処罰することはできなかったんです。それでどうしたかと言いますと、息子ソロモン、まあ、ダビデの次のダビデに代わって次の王様になるこのソロモンに遺言を託すんです。自分がもうダビデはもう死ぬんだという時にソロモンを呼んできて、自分がダビデが死んだならあなたはこのことをしてくれということを遺言していくんです。でどういう遺言をしたのか、これも皆さんの手法アウトラインに書きました。第一列王記の2章の5節6節で、これはダビデがヨアブに、ダビデがソロモンに語った遺言の一部です。お読みいたします。彼は彼らを虐殺し、ったです。この彼というのはヨアブのことですが、彼は彼らを虐殺し、でまたこの彼らというのの一人がアマサを指しておりますけれども、平和な時に戦いの血を流し、自分の腰と足の靴に戦いの血をつけたのだ。だからあなたは自分の知恵に従って行動しなさい。彼の白髪頭を安らかに黄泉に下らせてはならない。まあ、一言で言えば、ソロモン、あなたはこのヨアブの罪を裁かなきゃいけないと言ったわけです。で実際ソロモンはダビデの死後すぐにこの遺言に従いまして、ヨアブを追い詰めて殺していきます。まあ、このようにしてこのヨアブがやった罪については裁かれて、神様の正義は取り戻されていきました。よかったよかったと思うでしょうか。でも皆さんの頭の中にはまたもう一つ引っかかっていることがあるはずです。ヨアブは自分の犯した罪の裁き、その報いを受けたかもしれません。じゃあアマサはどうなるんでしょう。アマサは何も悪いことをしていないのです。いやむしろダビデが自分を救ってくれた、そして自分を本当に信頼して軍隊を全部任せてくれたという、その恩に報いるために一生懸命働いていたのです。 それなのに、ヨアブに妬まれて殺されてしまいました。何の報いもヨアブにはありません。かわいそうな人生、理不尽な人生です。ヨアブのことに関しては神様の正義が回復されたということは結構だけれども、アマサはどうなった、殺され損とありますけれども、彼は何の報いも受けずにただ死んでいきます。でこのことに関しては聖書何も書いていない。先ほどの10人のそばめたちのことと同じです。閉じ込められて一生閉じ込められましたというし、ここでも殺されましたで終わりなんです。神様はご自分の正義のことだけを考えているんでしょうか。それでご自分の正義が回復されるということだけをいつも気にしていて、あのそばめたちのこと、あるいはアマサのことはどうでもよいと言っているのでしょうか。もちろんそんなはずはないんです。ここだけ読めば確かに神様は何もしていないように見えますけれども、これほど詳しくこの女性たち、それからアマサのことを書くということは、そして私たちになぜこういうことが起きるんだという気持ちを起こさせていくということは、むしろ神様がこのことをちゃんとご覧になっているという証拠なんです。じゃあ一体この人たちはどうやって回復されていくのか。それはイエス様を見ることによって見えてまいります。イエス様は十字架で死なれました。そしてその十字架につく前、イエス様は弟子たちに何度も繰り返して教えておられました。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、三日の後によみがえらなければならない。捨てられて殺され、三日の後によみがえらなければならない。と教えていた。そしてその通りになったんです。もしイエス様が十字架で死んで、そこで全て終わりました、もうあとは何もありませんでしたというのならば、私たちには何の希望があるんでしょうか。何の希望もありません。私たちの身代わりになって死んでくださったというところはいいんですが、しかし実はそれは本当の希望じゃないんです。その先を見なくちゃいけない。もしイエス様が死んで終わりだったら、そばめたち、この10人のそばめたちの名誉の回復もなかったでしょう。アマサも殺されて終わりだ。何の回復の手立てもなかったでしょう。しかし主は3日目に死からよみがえられたのだとはっきり聖書は言うんです。信じるか信じないか、信じられるのかどうかは別にして、とにかくそういう事実があるんだということを教えるんです。それは私たちにどんな恵みを教えているんでしょうか。私たちは小さい頃から一つの常識の中で生きてきました。もう死んだら終わりですよ、だから生きている間に一生懸命もうやりたいことをやって、楽しむことをやって楽しむ、そうしなかったら損ですよということを言われてきました。死んだらもう手遅れだ、死んだものは取り返すことができない、そういう常識の中で生きてきましたが、しかし神様は私たちのその常識をひっくり返しました。たとえ死んだとしても神様には手遅れということがないのだ。たとえ生きている間にこのような不名誉な死に方、あるいはなんでこんな理不尽なことを受けなきゃいけないのかといって苦しんでいって死んでいった人たち、私たちの目にはこの人たちはみんな手遅れに見えますけれども、神様には手遅れはない と言っているんです。10人のそばめたちはある意味では被害者です。政治に振り回されたんです。そしてまた最大の原因はダビデの罪によってこの女性たちはこんなふうに苦しみを受けなきゃいけなかった。ダビデにはそれはどうすることもできませんでした。イスラエルの人たちのその心を和らげるためにはこうしなくちゃいけなかったんですが、この女性たちにしてやれることはこれしかできなかった。アマサもそうなんです。もしダビデがこのアマサを自分の軍隊のリーダーに選ばなかったなら、アマサはまた別の人生を歩めたかもしれない。死ななくて済んだかもしれない。ところがこのヨアブが勝手なことをしたゆえにこのアマサは死んでしまった。ダビデは自分の責任をやっぱり感じたはずです。ヨアブをもっとコントロールできればこんなことをさせなかったのにと悔やんだでしょう。アマサを信頼し、いや、アマサはやっぱり信仰者としてやっぱりダビデは任せられるこの人ならと思っていたんです。そういう友を亡くしたんです。ダビデはこのアマサを取り戻すことができなかった。ダビデはここで2つの苦しみを抱えていたんです。その苦しみを神様は知ってくださっているんです。ダビデにできなかったことを後にこのイエス様を通してさせてください。それがこの箇所にある恵みであります。もし本当に神様がそうしてくださるというのならば、その恵みは私たちにも及んでまいります。皆さんの中にもあると思うんです。長く生きれば生きるほど、自分のせいで、自分の判断、あるいは自分の言葉によって、あの人この人に大きな迷惑をかけてしまった。でも、もうそのことを自分の手で回復させることはできない。もうそのまんま、私たちはその苦しみを背負ったまま生きざるを得ない。自分のせいである人たちがもう苦しまなきゃいけなかった。まあ私も一言ではありません。私もいろんなことをして人に迷惑をかけてきました。そのことを思い出すたびに本当にそんなことを自分はしてしまったのかと言って悔いるんですが、今どうすることもできません。その迷惑をかけた人たちは、亡くなったり、そしてまたもうそういうところにたとえ行ったとしてもそのことを私はどうすることもできないんです。中には自分のせいで人を死なせてしまったという方もいるかもしれません。あるいは怪我をさせてしまったとか、いろんなことを私たちは経験してきたんです。ただそれは日常の中で口では言わないけれども、心の中にずっと重荷のとなって私たちを苦しめている。ごめんなさいと言って済めば、本当にそれで済むと言うんであれば言いたい。でも、たとえ言ったとしても、どうすることもできない。亡くなった命を取り戻すことはできないんです。神様はそういう私たちの苦しみを知ってくださっているんです。だから、この方は3日目によみがえったということを私たちにはっきりと語るのはそういうことなんです。大丈夫。あなたができなくなっていることを神様がしてくださる。あなたがあの人に迷惑をかけた、そのことを悔いているというのであるならば、神様がそのことを回復してくださる。あなたの心の中、あの人に迷惑をかけた、こういうことができなくなってしまった、そしてその神様の正義ということから考え、私は神様の正義を本当にねじ曲げて生きてきたのだ という悲しみの思いがあるならば、神様は変わって私たちに代わってその正義を取り戻してくださるのだ。そういう約束をイエス様は私たちに教えてくださったんです。その教えはどこで聞くんでしょうか。十字架で聞くんです。十字架で死んでくださったけど、しかしこの方は墓からよみがえられるんだ。そのことを信じていい。イエス様はご自分の体を裂いて血を流して、私を信じなさい、悲しむ者は私のところに来なさい、悔いている者は私のところに来なさいと私たちを招いてくださいます。お祈りいたします。天の父なる神様、今日の箇所を読むときに、なんでこんなひどいことが起きていくのか、神様は一体何をしているんだ、この女性たちは苦しんで終わるんじゃないか、アマサは殺されそうじゃないか、なぜ神様はそれを止めなかったのか、もっと良い方向に解決するようなことをなぜしないのか、そういう疑問だらけの箇所です。ひどいことが書かれています。主よ、でもこれが私たちの現実です。ひどいことだと言っている私たち自身がすでにこんなことを経験して苦しんでいます。あるいはこれからこういうことが私たちの身の上に降りかかってくるかもしれません。どこに解決があるのか、神様は一体何をしているのか、そういうことを私たちはあなたに叫びたくなります。そうしたら私たちは気がつきました。あなたはこのことにこそ心を止めてくださって、私たちがこんな苦しみを抱えているということを知ってくださって、私たちにできなくなっていることをあなたはしてください。そのためにあなたは十字架に向かい、そこで死なれ、でも三日目によみがえってくださったこと、そこにあなたの本当の恵みの意味があったことを覚えて感謝いたします。アマサはダビデから三日のうちに戻ってきなさいと言われましたが、戻れませんでした。私たちも同じ状態です。でもあなたは三日の後に戻ってくださいました。あなたこそ私たちにできなくなっている本当の解決を与えてくださる方であることを十字架において私たちはもう一度確信したいと思います。一人一人のうちにいろんな思いがあると思います。過去のあのこと、このこと、本当に苦しんでいると思いますけれども、あなたは知っておりますから、どうかしよう、あなたのその恵みをもっともっと私たち知らせてくださいますよ。主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。